こんにちは。日本パーソナルブランド協会の立石剛です。セミナー講師の教科書出版記念スペシャル企画ということで、本日のゲストは、ラーニングエッジ株式会社代表取締役の清水浩一郎さんをゲストにお招きして、今日はセミナー集客についてお話を聞かせていただこうと思います。清水さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。清水さんといえばね、もう僕の中ではもう本当集客のスペシャリストということで、で特にそうですね、規模が大きいんですね。昨年もアンソニー・ロビンス、昨年でしたっけ？
もう気がついたら2年、
あ、もう2年経ちますね、はい、6000人というね、超ビッグイベントね、はい、はい、集客をされてます。でそれだけじゃなくてね、非常にこうね、集客っていうのは仕組み化されてて、もう安定してね、たくさんの数を集め続けてるというね、まあ、そんなイメージがありますね。
はい、
はい、まあ、その辺の秘訣なんかも今日はね、お話を聞かせていただこうと思います。
はい、
で今日まずは今日聞いていただく対象の方が、まあ、これから講師を目指している方、あと、まあ、大体1年から2年ぐらいの方が多いと思うんですけど、まだご存じない方もいらっしゃるかもわからないので、清水社長の簡単な自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、改めましてラーニングエッジ株式会社代表の清水浩一郎と申します。セミナーズというインターネットポータルサイトを運用しておりますので、そちらで私のことを知っているという方もいらっしゃるかもしれません。イメージで言うと Amazon.com のセミナー版みたいなものを運用しておりまして、まあ、昨年1年間の実績で、実はこれ立石さんにお伝えしたかわからないんですけども、1年間のセミナー登録数というか、うちの取扱数が昨年5万件にもなりましてですね、正確に言うと 49,789 件ものセミナーを取り扱いしておりましてですね、まあ、おそらく日本でも一番多いというか、おそらく世界で一番セミナーの取り扱いをしている会社だと思います。まあ、そういった、まあ、トラフィックっていうんでしょうかね、そのセミナーを興味がある方、主催されている方と興味がある方が一番流通している場所っていうのは、このセミナーズというインターネットのサイトでして、まあ、それを通じて大型のイベント、例えばアンソニー・ロビンスさんの大型イベントとか、あとはロバート清崎さんの来日イベントとか、投資家で有名なジム・ロジャースさんとか、あとはマーケティングで有名なジェイ・エイブラハムさんとか、営業で言えばブライアント・レシーさんとか、もう世界トップクラスの本物本質しか扱わないということで、我々主催するときは基準決めてまして、まあ、そういった先生方のセミナー、まあ、少ないものですと、まあ、数百名から、多いものだと、まあ、数千名規模でということでイベントをさせていただいたり、そういったイベントをされたりセミナー主催されている方のサポートをする勉強会、特に主催者向け、講師というか主催者向けの方の勉強会などもさせていただいております。
はい、ね、ということで本当集客に関してはね、いろいろ知りたいことがいっぱいあるんですけどね、今日は、まあ、はい、お時間20分程度ということで、
はい、
ね、ポイントを教えていただければと思うんですけど、まず最初にちょっと聞いてみたいんですけど、今清水社長自身は、
はい、
講師としてって登壇する会もあるんですかね。
多少やってます。
多少ね、はい、どっちかというともう社長職というか、社長業というかプロデューサー側。
そうですね、プロデューサー側ですね。はい、ね、
もともと今のお仕事を始めたのは、
はい、
何年前で、どんなきっかけがだったんですか。
はい、前職でコンサルティング会社におりまして、はい、そこで、まあ、私自身もまだ20代の半ばぐらいの頃で、経験も少ないと、勉強もしないといけないと、お客さんはもう大会社の社長さんとか役員の人たち、うん、そういう人たちに提案がちゃんとできるように自分でセミナーに通うようになって、うん、その学んだことをそのまま仕事の現場で使うと、まあ、いいと言われることを教えられているので、いい結果が出るわけです、当然ですけど、うん、あ、これは世の中の役に立つなっていうことから、セミナーを世の中に届けるような、まあ、我々教育の流通会社って言ってますけど、うん、まあ、学びの機会を必要な人に必要なものが届く、その、まあ、いろんな情報を皆さん求めてらっしゃいますので、まあ、そういったものが必要な人にちゃんと届く、
うん、
まあ、そういったことでセミナーズっていうポータルサイトであったりだとか、うん、あと我々が主催するのであれば、海外のも今まで英語ができない人にとっては学ぶことができなかったものを、うん、もう生で学べるようにしようと、まあ、そんなことから、まあ、きっかけというか、このビジネスを始めるようになって、まあ、2003年に会社作りましたから、
ほう、
だからもう13年
経
ったところ、経つところですね。
あ、そうかそうか、もう13年早いですね、はい、あのちょうど多分もうね清水社長とね初めてお会いしたのが多分独立のね時期が一緒ぐらいなのかなって今ね思いましたね。あの僕が多分13年前、12年前に僕独立をしてるんですけど、はい、ちょうど講師になりたての頃にセミナーさんのねポータルサイトに登録をして、はい、集客をねいろいろね、はい、あのはい、あので使わせていただいたことがありました。
ありがとうございます。
最初はじゃあポータルサイトを立ち上げるのが何かきっかけというかそれが始まりみたいな感じですか。
そうですね、そっから入ったので、まあ、この話をし始めたそれだけで2時間ぐらい経っちゃいそうなんで詳しく話しませんけど本当に大変な思いをして、あのサイトを作って、
まあ、当時はね斬新でしたけどね、
はい、
ね、多分ああいうことされてる、ね、会社ってなかったように思いました
ね、はい、
はい、いろいろ、ね、ご苦労もありだと思うんですけど、でそこからポータルサイト立ち上げて、で、まあ、今の形になっていくわけですけど、
はい、
今は基本的には、まあ、いろいろあの、まあ、研修もされてるということですけど、まあ、いろんな、ね、先ほどの話だと外部から講師を呼んだりとか、
はい、
ね、っていうふうなお話もありましたけど、あの、まあ、今日も担当と直入にねあのお尋ねしますけど、やっぱ集客っていうのは、
はい、
あのこれから講師をやる人はね、まあ、重要な課題ですよね。
そうですね、
で、まあ、ね、我々もねもう今ねこう本当講師の育成やってるんですけど、あのやっぱいい商品があっていいセミナーができるからといって、ね、かつ、ね、かといってうまくいくとは限らなくてですね、
そうですね、
集客がネックになっちゃう講師は多いですよね実際ね、
はい、そうですね、
まあ、ちなみにあの、ね、こう清水社長なんかはどうですかね、まあ、ご自身で振り返った時に、ね、あのまあ、先ほどちょっとねこのインタビュー始まる前にも少し聞いたんですけど、今ねこう社員の方が、ね、新人社員の方が一人で1ヶ月500人集めるんですか。
そうですね、500から、まあ、多い時だと800人ぐらい、あの集客してますね。
ね、ってことは、まあ、単にこう経験とかじゃなくて、
はい、
まあ、なんかこうノウハウ化されたものというか、ある程度集客はこうすべきだみたいなことが、
はい、
もうあるわけですね。
もう体系化されたものがあって、新卒で入ったメンバーの新入社員の研修から、
はい、
もうモデルを叩くんですね。
なるほど。
で、もう社内でも、エグザムって言ってるんですけど、あのミニテストみたいなのがあって、
はい、
社員はそれ全部セミナー主催の8つのステップってやつをもう頭に叩き込まないといけないんですよ、
うんうんうん、
だから年号を覚えるみたいにもうスタッフは覚えてて、
うん、
そのモデルのところにやると集まると
へ
いうことなんです。
非常にじゃあそれ再現性が高いやり方
そうですね
ってことですよね、はい、それもじゃあ興味深いですね、
はい、
今日こん なんか無料の対談に行かせてもらうってなんかいいんですか、 なんか、まあ、言える範囲で結構なんですけど、
はい、
あのそうですね、じゃあ今日ね、じゃあちょっともうじゃあここから清水社長にバトンタッチというか、
はい、
あのまあ、いろいろ大事なポイントあると思うんですけど、
そうですね、はい、まあ、時間の限りなのでどこまでお話しするかというところはもちろんあるんですが、
はいはい、
大きく言うと、うんうん、まあ、セミナーの主催の8つのステップってやつがまずあります、
はい、
でそれも集客に限らず企画から運営まで全てのことの流れをもうスタッフは頭に叩き込んでるんですね。
なるほど。
でさらに集客においてはあのマーケティングのアルファとベータって2つのステップで分けてまして、うんうん、ここの違いが今日はこの話をしたら何か皆さんお役に立つかなと思います。
あ、ぜひぜひお願いします。
でもう一つはそれぞれの企画をやってる時に、まあ、基本原則マーケティングアルファとかベータとかあとは8つのステップってやつに従ってやっていくとうまくいくんですが、
はい、
それでも実際個別事象にうまくいかないこととかあるわけですよ、いろんな案件ごとに、
うん、
そういった時にその問題突破するための67の集客システムってやつが社内であって67個の集客 あの答えがあるって書いてあるんですよ、
うん、
なんでパラパラってめくっていくとその中であこれやってないわとかっていうのをやるとうまくいくので、
うん、
っていうような構造があるんですね。で今日もあの時間の関係もあるのでマーケティングのアルファとベータっていう
すごいですね。はい、じゃあちょっと、ね、早速お願いします。
はい、あのとはいえ私あのこれあの立石さんの本を拝読しましてセミナー講師の教科書、
はい、
あの最初これ読まれるのが一番だと思います。あの徹底して読まれると答えがあの例えばちょっとした名刺のリストだとか、
はい、
うまく活用できないとか皆さん結構あると思うんですよね、
うん、
あのまずリストありきですからあのそこの意識それからご自身のねその なんとかな優位性というか自分のなんて言うんでしょうかねブランドパーソナルブランド、
うん、
パーソナルブランドをどう構築するかって、うん、このあたりがきっちりまずできるっていうのはすごく前提だと思います、
はい、
でそこを意識した上でちょっとマーケティングアルファとベータの話をさせていただこうと思います、うんうん、はい、 マーケティングのアルファとベータっていうのはですね、なんで作ったかというと、多くの方がですね、いきなりセミナーを告知して売ろうとするんです、うん、つまり初めて会った人にいきなり、なんて言ったらいいでしょう、結婚しませんかって申し込んでるような感じで、まあ、我々いきなり告るなって言ってるんですけど、いや、この人どんな人かもわからないし、どんな内容の話をするかもわからないし、その内容自体の価値もわからないまま、いきなり3万円のセミナーですとか言われても申し込めないわけですよ。
確かに確かに。
そういう方はすごく多いんです、セミナー講師。いや、こんな経験もあるし、こんなプログラムもあるし、なんで申し込まないのみたいな感じのノリでメルマガとかフェイスブックとか告知してるのを私拝見するんですけど、申し込む側からしたら怖くて申し込めないですよね。とか分かんないですから、内容が価値があるのかどうかとか。なのでまずマーケティングのアルファというのは、無料でとにかく一歩踏み出せる状態を作る、
うん、
これが例えば名刺交換であってもいいわけですよ。例えばこれはなんか小冊子のプレゼントでもいいわけですよ、
はい、
これはもしかしたら動画を無料で見れますってことでもいいわけなんですね、うんうん、でまずその一歩を踏むというか、特にこのセミナーっていう商品の特性上、行きたいな、面白そうだなと思ったとしても、例えばその日ちょうど出張で東京にいないやとか、大阪で開催している、大阪ちょっと地理的に行けないなとか、うん、あとはちょうどその日に会議が入ってたとか、うん、セミナーという商品特性上、その場所、その時間にいないといけないので、その購入体験をするために、うんうんうん、行きたいなと思った人にもう一回案内してくれれば、行くのになっていうような商品じゃないですか。
うん、
だからこそもう一回案内をしてあげられる関係性を持つっていうのがこのマーケティングのアルファなんです、うん、この人の話だったらちょっとどっかで聞いてみようかなと、あ、この人本が出てるんだったら買ってみようかな、まあ、本まではいいけどまずちょっと無料の小冊子手にしてみようかなと、
うん、
まあ、そういうような状態を作る、
うん、
まあ、これがまず最初の一歩、
はい、
でそれができたらマーケティングのベータ、
うん、
ちなみにこの段階ではもうメールだとかお手紙とか送れる個人情報が手元にある状態ですから、うん、こっから先はセミナーを売るんじゃなくて、セミナーについての教育ができるようになるんです、
うん、
つまりこれに来る理由を伝えることができる、うん、関係性ができるわけですね、
うんうんうん、
例えばデートであればです、
うん、
でデートであれば、うん、デートであれば、はい、まずまあ名刺交換っていうか、まあ、まずどっかで出会うきっかけがあって、連絡先とか Facebook やってるみたいな話で、
うんうん、
まずつながると。で、いやちょっと今度みんなでバーベキュー行くんだけどさ、こういうような人たちが来る場所なんだよね、あ、この人ってそういう友達いるんだって、これ教育なんですよ、
うんうん、
つまりこの人はこういう関係がある人だからちゃんとしてる人だなと、
うん、
で今度みんなでさってスキー行くんだけどさとかって、いや友達の三井物産人がいるやつがさとかって、あ、なんか三井物産の友達なのねみたいなことだったりとか、
うん、
あとはいや今度、まあ、これセミナーで言えばですよ、セミナーで言えば今度うちのセミナーにゲストとして立石さんお越しになられるんだけど、あ、立石さんも来るような、あ、主催されてるんだなってことで信頼感が生まれたりだとか、中にはねこの本の中でも紹介されている神田正則さんが何かやってるので、うん、神田さんがあのメインスピーカーで僕前座するんだけど、ちょっとこのイベント面白そうだから来ないって声掛けだったりとか、そういうことによってこの人のセミナーに行った方がいいなとか面白そうだなっていう教育、売り込まなくていいです、
うん、売り込みじゃないってことね、教育ですね、
教育なんですよ、
うん、
でポイントはなぜかというと、なぜ私のセミナーに来てもらうと価値があるのかと、
うん、
受講者視点で言えばなぜ私はそこに行った方がいいのかってことの納得できる情報を提供できる関係を作ると。
なるほど。
よくアイダってあるじゃないですか、マーケティングのアイダ、
はい、
AIDA、はい、まあ、アイドマって言ったりとか、うん、AIDMA、 これ何かっていうと、マーケティングとか集客される方はぜひ覚えていただきたいんですけど、アイダっていうのは A、アテンションまず引くと、集客した人から A のアテンションで集客の注意を引かないといけない、アテンションを引かないといけない、うん、で注意を引いて AIDA ですから、 I のインタレスト、興味ですね、 AIDA、 アテンションを引いてまず A ですね、で次 I でインタレスト、興味を引くと、で次が D、 デザイア、行ってみたいなって欲求、買ってみたいな、欲しいっていう状態を作る、で最後の A がアクション、申し込みという行動を取ってもらうと、 この AIDA 注意を引いて興味を持ってもらい欲求を高めて申し込みしてもらうアクションを取ってもらうっていう、この4ステップでセミナーっていうのは集客しないといけないんです、
うん、
がいきなりこれね申し込みしませんか A から最後の A から入っちゃうんです。でこのマーケティングのアルファとベータっていうのは A と I だけを目的にしてください、
うん、
つまり注意を引いて興味を持ってもらう、あちょっと登録してもらおう見ようかなと。で D つまりこのセミナーに行ってみたいなって欲求はマーケティングのベータ、
うん、
この D と A をマーケティングのベータでやると、この区分を明確に分けないと、
なるほど、
これがここの区分ができてないからいきなり売り込んじゃったりだとか、いきなり申し込みを求めちゃったりだとか、本来申し込みを求めていいときに、いやうちのセミナーってこんなものでしてて興味を引こうとしたりとか、なんかよく分かんないことしてるんで集まりづらいというか申し込みづらいんです、
うん、
このあたりがですねツボなんですね。
なるほど、これ今のお話していくと、このアルファとベータっていうのは、
はい、
なんかついこう同時にね、もう やっちゃう感じはあるんですけど、はい、あえてこう分けて、でもアルファだってアルファだけに集中してやるとか、
はい、
まあ、今日はアルファだけとか、はい、みたいな感じの意識ですか。
もう完全に分業です。もうある意味このアルファやる脳みそとベータやる脳みそって全く違うんですよ。
うん、
このアルファの時はセミナーのこと忘れていいんです。
うん、
つまりアテンションを引くためにはセミナーと全く関係のないメールのタイトルとかあのリストを集めるページとかでいいんですね、
うんう
んうん、例えばそうですね、以前やったので非常に反応が良かったのがメールのタイトル、裁判が起きました、うん、ナイナイさん裁判が起きました、うん、とかって書くんです。え、裁判が起きたって自分のメールに届いたらドキッとしますよね、
うんうん、
でよくよく見てるとそこに裁判が起きるぐらいすごくいいコンテンツで、はい、こんなコンテンツやられたら俺のセミナーがダメになっちゃうと、
うん、
でもよくよく見てたらこんなに素晴らしいから裁判を起こさずに一緒に僕とやりませんかっていうようなセミナーのプログラムが開発されたっていうアメリカの事件があったと、
はあ、
みたいなこと言うとアテンション引かれるし興味持つじゃないですか。それについて知りたい人は無料でプレゼントしますからこちらどうぞってやる。この時はセミナー売り込まなくてもセミナーについて全く言う必要もないです、
うん、
でよくよく見るとそれはマーケティングの先生の講座で、
うん、
こんなに売り上げ上がっちゃうこんなに素晴らしいっていうのはベータ以降でやればいいんですよ。
なるほど。
だからこの集めるっていう作業において多くの人はなんかこのセミナーに魅力を伝えないとなとか、
うん、
デザイアを高めるこの欲求を高めるのを最初からやってしまいがちなんですけど、セミナーのことなんか最初一切話さなくて OK です。
なるほど。でも今の話聞いてね、
はい、
僕営業が長かったですけどね、
はい、
保険営業15年やってたんですけど、
はい、
保険の営業はもう見込み客作りが8割とかって、ね、よく言われてましたよね、
はい、
まあ、プレゼン売れてる人を見るとねプレゼンにかける時間って少ないんですね、
はいはい、
で見込み客作りってまさに関係作りなんですね、はい、あの保険に入りたい人じゃなくって会える人をねどれだけ作るかみたいな話がありましたけど、はい、まあ、まさにもうね、はい、集客っていうのはもうね、はい、どの業界も一緒なのかも分かんないですね。
そうですね、
はい、まあ、今ねちょっと踏み込んで聞かせてほしいんですけ ど,
そ, う
そ, う そ, う、でそのアルファとベータよく分かりました、
はい、
ね、じゃあアルファ、まあ、関係を作るってことで、いきなり売り込んじゃいけない。でじゃあこのこう次にちょっと疑問としては、
はい、
ね、じゃあこのアルファの人をねその、アテンションね引いてもらうためにはその人にこうアプローチ、
はい、
こう接点を持たなくちゃいけない、
はい、
ここでこれから講師やる人っていうのはじゃあどこにじゃあアテンションね、はい、こう、アルファをこうね仕掛けていけばいいんだろうっていう疑問が出てくるんですけど、その辺は どうしたらいいですかね。
それはですねセミコングランプリ出るのかないですか。
なるほど。
いや、あの実際どういった場でもいいので接する面を自分で全部作るって難しいじゃないですか。だからそういったもう人が集まる場にどれだけ関係性を持って露出できるかだけなんですね。これ例えばインターネットであれば例えば周りでブログをとかフェイスブックで友達が多いとかっていう人たちにちょっと案内してもらうとかちょっと食事に行きましたとかって言って、食事行った誰々さんでこんな感じなんですって紹介してもらって、でその方がこんなプレゼントしてるみたいですよ、それをアフィリエイトっていう形で登録があったらちょっと謝礼払うとかいうような形もできますし、あとはまあ、セミコングランプリなんかも非常にいい例だと思うんですけど、他社さんがやってるイベントとかで登壇させていただいたり、チラシを配らせてもらうとかって主催者と関係性をてか仲良くなってそういった協力体制を作るとか、まあ、そのあたりは地道なやり方もありますし、我々やってるのはインターネットマーケティングである程度の 露出を意図的計画的にいろんな人たちにお願いしてやるっていう、うん、まあもちろん広告費とか投資をすれば一気にパッと広がりますし、うん、まあ、それは予算に応じてやる、うん、やり方の一つですけど、うん、まあ67個あるんですよ、それが。
それがあ、そこが67なわけですか。
67あります。
あ、でその、ね、状況に合わせて、ね、いろいろあるわけですね、
はい、今から67個話すと時間が収まらないので。
なるほど、なるほど、
はい。
ちなみにあれですか、あの、ね、さっき若い方にね、
はい、
あのスタッフの方にこうやらしても500って話ありましたけど、はい、まあ、若い人だと、ね、まだそんなにこうし、ね、こう経験値も少なかったり、まあ、顔も売れてないわけですよね、
はい、
そういった方たちがでもできる最初のこのアルファってどんなことがありますかね。なんか即できそうなものなんかもしあれば、
うん、あの実際アルファはあの一番難しい領域なんですね、はい、あの0から1の関係性を作るところなんで、うん、このあたりは実は毎週毎週営業会議と販売戦略会議っていうのをやってて、うん、そこでいろんなアイデアをみんなで話し合うんです、
うん、
でそれ新人が横で聞いてて、うん、やってみてって言って、うんうん、いろいろやらせてみることで、うん、あ、こうやってやるとこんぐらい集まるんだ、
なるほど、
でトレーニング兼実務をさせてるんですね。
あ、
それによってまあ力をつけていって、その人たちがまあ3年4年となって先輩になっていくと、うんうん、こうやったらいいぞって後輩に教えると、うん、構造ができているわけなんですけどね。
ね、まあ、自分でねこう考える力って大事ですね。
大事です。
常にこうマーケティング市場ってこう生き物ですからね。はい、あの今いいっていうものはね、じゃあその通り他の人がやってうまくいくかってこともないですもんね。
はい、
なるほど、なるほど。まあでもいずれにしてもアルファにね力入れる。アルファがまあ大事だってことが非常によく分かりました。
はい、
でアルファがちゃんとできてベータがね機能していくっていうのが非常にね、なんかやるべきことがね明確になりますよね。
はい、これでスッキリするとですね。
あ、
仕事楽しくなります
ね。いきなり売り込んじゃいけないね。まあ、当たり前なんだけど、はい、ほとんどの人やってますね。
やってます、
ね、ちょっと焦りすぎだなと、
はい、
いきなり講師始めますね、じゃあ来てくださいって、はい、本当今日出会った人に付き合ってください、
はい、
それはちょっと引いちゃいますよね。
そうですね。
はあ、なんかすごくね大事なことを結構革新的なことにねこう、
はい、
教えてもらいましたから、はい、じゃあ、今日の話アルファベータの話でしたけど、
はい、
あともう一個だけじゃあちょっとお時間少しだけ
どうぞ大丈夫ですよ。
一個だけね、僕個人的にすごい興味があるのが、
はい、
やっぱ6000人のイベントですよね。
はい、
さすがに僕は6000人のイベントはしようと思わないですけど
大変でした
ね。うん、ちょっと大きなイベントしなくちゃいけないとか、うん、っていう、まあ立場の人もいると思うんですね。
はい、
でそういった時にそのなんだろう、まあ、今日はねこう比較的こう王道的な話、長くこう続けるためのねこう基本的な考え方を聞かせてもらいましたけど、まあ、安定してこう継続的に集客できる仕組みっていうのも大事なんですけど、やっぱ大きなイベントとかの集客っていうのはまたなんか違うプラスアルファのものがあるんですかね。
そうですね、これちょっと秘密語っちゃいます。そしたら、
あら、本当
素晴らしい質問いただきました。実はですね、まあ、セミナーっていうと、まあ、30人集めるセミナーとかってまあ希望がありますよね、うん、
はい、
でまあ、もうちょっと大きくなると300人とかってあるじゃないですか、うん、でさらに大きくなるとまあ3000人とかっていうと、うん、まあ、パシフィコ横浜とか東京国際フォーラムだとか、まあ、カリメッセだとか、あ、いろいろありますよね、まあ、そういう規模になってくると。で、その規模になると、まあ、大変なんですけどね、セミナーの集客労力としてどっちが高いかっていうと、実はですね、これね、同じなんですよ。
はあ、
俺皆さん意外に気づいてないかもしれないですし、これでも事実なんです。何かっていうと、セミナーを企画してそれを露出するためのページとか素材を作ってチラシとかで世の中に出すってこと、作業自体は30人だろうと300人だろうと3000人だろうと変わんないんですよ、
うん、
当日が大変なだけで、それ以外は全く同じなので、そのセミナーをやるのであればその規模というかね、まあ、それもちろん適正なコストだとか、そのリスクの幅が出ますから、それどこまで許容できるかっていうのはもちろんありますけども、やるのであれば大きなイベントをもともと考えてやられた方が実はね、セミナー楽になるんです。
なるほど。
多分立石さんも実感あるはずなんです。セミコングランプリって結構大きくわーってやってるじゃないですか、うん、何百人とか千人とか、うん、っていう規模って、まあ大変といえば大変なんですけど、でもそれって50人だとか100人で企画し集めて運営するってこと自体は全く同じじゃないですか。 基本的にその規模になるとみんないろいろ手伝ってくれますし、うん、主催してる側からすると、うん、そのぐらいやっちゃった方がある意味いろんな意味で後の集客が楽になったりだとか、うん、ブランディング的に後が楽になったりだとかするので、うん、実は30人をずっとやってる方が辛いんですよ。
わかります。
これで秘密だと思います、
ね、非常にわかりますね。そう、 うちもね、結局、はい、うちは結構ね、各地でやるんでね、
はい、
でも年間でいうとね、セミコンだけで2500人集客してるんですね、毎年。
すごい
です
ね。
で、今おっしゃったのすごくよくわかりますね、はい、うん、やっぱ数を、ね、集めるっていうのはね、これ何でもそうだと思うんですけど、はい、まあ、量が質に転化するって言いますよね、もうね、数いっぱい集めていくとね、結局ね、やればやるほど多分全体のコスト、一人当たりのコストっていうのは下げることができるんですね、
はいはい、
うん、でだんだん相撲が分かってくるので、
はい、う
ん、
そうなんですよ ね
一回ちょっと大きなイベント集客やっちゃうと、はい、もう10人20人っていうのはね、
楽です
よ、ね、すごく楽になります。
楽ですよね、
うん、
だ基準が上がっちゃうので、そのベースで動けるようになるから、
うん、
後のことが楽なんですよ、
うん、
でそれがまずは30人やろうとか、まずは50人やろうっていうのをずっとやってると、うん、その基準で動くので、
うん、
後が辛いんですよ、
ね、
圧倒的に高い基準っていうか目標を最初に設定した方が、だから私どもな、うん、毎月50人500人とか800人とかスタッフが集めてて、うん、よく回りますねって、いやいや実はその方が楽なんです
ね、
はい、
そうだそうだ。僕今ね一個ね、もう一個聞く、そう、今ちょっと僕もちょっと公開をして一個しとくとね、
はい、
グランプリをねやり始めてから、
はい、
うちは全部こうセミナーコンテストでいうとボランティアのスタッフの人にお願いしてるんですね、
はい、
でグランプリの運営、まあ、要は大きいイベントの運営をしてから、各地の、ね、スタッフの運営スキルがぐんと上がったんですよ。で地方大会の時は小規模でやってるから、まあ言うと小規模なりの運営の仕方なんですよ、
うん、
でも大きなグランプリを一個こう作って、でそこにみんなこう来てもらったりするわけですね、
はい、
でもしくはそこに見に来たりとか、でそこで一個経験したことが、基準を上げてるんですね。
そう
です、で運営スキルを上げてるんですね。
そうですよね。
ここの、そこに関わった人たちの運営スキルが上がってるからっていうのをね、すごくね実感してます。
はい、
うん、ね、
だからあります。
まあ、そういう意味ではこうね、やっぱ集客ってある意味チーム戦でもあるので、
はいはい、
ね、チームのこうね全体的な能力をどう上げるかっていうのも大事かもわかんないですね。
そうですね。
いやいやいや、確かにそうですね。
はい。
いや今日ね本当ね、ずっとこれ聞いてみていただきたいんですけどね、時間の関係でね、はい、いや本当に、いや今日本当でも集客のね、はい、本当にまさにスペシャリストというか、僕からしたらもう清水さんってね、もう神様のような人な
んで。いやいや、そんなとんでもございません。
ね、こんなお話がね、僕も個人的に今日いい話聞けてよかったです。
はい、
はい、じゃあですね、ね、今後僕はね、もう清水さんとは長い10年以上なんですけど、はい、これから多分ね、今日清水さんのお仕事とかされてることに興味持たれた方もいらっしゃると思うんですね、はい、でなんか講師向けになんかこうね、こういうのを、
はい、
提供できますよなんてあれば教えていただいていいでしょうか。
そうですね、はい、そういった点では今言った集客の仕方とか、いわゆるセミナーっていうのは企画、集客、収益化なんですよ。企画、集客、収益化、いわゆる企画っていうのはプランナーの仕事です。で集客っていうのはプロモーターの仕事です。で収益化っていうのはプロデューサー、だからプランナー、プロモータープロデューサーなんですね。プランナー、プロモータープロデューサー、うん、この力をつけていただこうっていうことから、実はセミナー主催者の業界団体っていう意味で、うん、セミナーズギルドっていう勉強会をしてる、うん、ギルドっていうのは中世ヨーロッパの職業団体というか職人団体みたいなもので、セミナー主催者というのはすべからく職人であり、これ一定のモデルに従ったスキルとして身につけられるものであると。だからプランニングの力、プランナーですね。それからプロモーションするプロモーターの力、そして収益化をするプロデューサーの力をつけていただこうっていう、これを目的としたセミナーズギルドって勉強会やってますので、
はあ、
今年は8月から第6期生が始まりますので、うん、よかったらご参加いただければ。はい、おそらく世界トップクラスのセミナー主催者、まあ、講師の方もこの主催者としての力をつけておくと非常に集客上、
うん、
力になりますから、
うん、
ぜひね毎月1回の勉強会やってますので、うん、よかったらご参加いただけると良いなと思います。
はい、今日 のアルファベータとかもさらに詳しく学べる感じ。
はい、アルファベータに関しては4ヶ月かけて学んでいただきますから、
はい、ギルドの中で学べるんです
ね。はい、4ヶ月かけてもうがっちりやります。
はい、
はい、
ね、ということで、 今日はね本当非常にね濃いお話をね、はい、聞くことができました。で最後に一言毎回聞いてるんですけど、清水社長にとって、はい、セミナーとは何ですか。
私にとってのセミナー、もう人生そのものですね、うん、もうこれを世の中に流通させるっていうことが私のミッションで使命ですので、はいはい、ね、セミナーズってサイトもやってますから、
ね、そうですよね、
はい
はい、ということでね、まあ、これからもね、はい、いいセミナーがいっぱい世の中に増えるように、はい、また一緒にね共に頑張っていければと思ってます、は
い、よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。